状況を見て、あなた方は恐れ、引いてはなりません。私の言葉に立ち、またそれを進めていきなさい。時が来た時に大きな勝利を見る。
建物を建てる時に土台が肝心であるように、私は固い土台をあなた方のうちに今築き上げていると主はおっしゃいます。
私の言葉が真実であり、変わらないと主はおっしゃいます。それゆえ言葉に立ち、また言葉では行っていきなさい。あなた方は忍耐と試しがありますが、その中で大きな勝利を見ていこう。
あなたの信仰が私の言葉に立っているかをしっかりと吟味しなさいと主は教えます。私の言葉に立つときに私は技を進め、私の栄光を表すと主は教えます。
これは私の戦いである。固く立って動くことなく、あなた方は私を讃え賛美し、また私の勝利の道を歩んでいきなさい。勝利を取るのは私であり、栄光を表すのは私であると主は教えます。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。 God is working for me。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good, for my good.For my good, God is working for my good. Yes, He really is.
テナスさん、予言の言葉はありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。私たちの教会ではですね、献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。その9万1600円のために心を合わせてお祈りしたいと、こういうふうに思います。天の様、あなたが私たちを愛し、豊かな恵みを持って臨んでくださっていることをありがとうございます。また経済的に支え、豊かな恵みを持って私たちを導いてくださっていることをありがとうございます。今その感謝の印として、収入の10分の1をあなたに捧げます。どうぞこれを清めて用いてください。またすべてはあなたのものであり、すべての主はあなたの自身であるということを私は信じ知っております。その信仰の表れとして、私たちの10分の1を感謝の印として捧げます。どうぞこれらを清めて用い、あなたの栄光のために用いてください。あなたを感謝いたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。政府の方から方針が出て、明日ね、自粛が解禁になるかもしれないですね。で、そうなりますとですね、来週の礼拝は一緒にできるっていうことになってくるんですね。まあ、ただ1メートル以内にいてはいけないとかいろんな規定があるので、そうしますとですね、1回の礼拝に45名かな、まあ、40名かな、40名入れるということになるわけですね。まあ、もちろんミッションとか事務局とか CS やってるところとかそういうところもありますから、さらにそこに人数は合わせればね、もっと入ることになると思うんですが、それで、調整が必要なんですね。で、礼拝は3つあるんですけども、分けてきていただいて、そして、もちろんまだ、ちょっと、集会に来るのはね、怖いっていう方がいらっしゃるならば、それはうちでオンラインやっていただければいいんですが、そうでなくて来たいっていう方がいらっしゃる場合には、ね、ですね。一応、連絡を取ってもらって、具体的にこちらの方でね、ホームページで出しますのでですね、調整をしなければいけないというような形になりますのでね、どうぞ、ホームページの 内容をちょっといろいろ見ていて動いていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、来週から、第2、第3が入るわけですね。それで、第1、第2、第3の礼拝でですね、私は一つの礼拝で、あとの二つを委ねるというね、形に導いてるんじゃないかということを一つ感じています。一つは、何かこの後、こういろいろ外部奉仕が多くなるということも語られてるんですが、それも一つありますし、それから三つやるのは大変だっていうこともあるんですね。ですからそういうこともありますので、まあそのためにもどうぞお祈りくださいますようにお願いします。ちょっと変化がいろいろ起こってくるであろうと、こういうふうに思います。それとともにですね、今、オンライン礼拝をしていて、半分夏休みみたいなもんなんですけども。でも、ちょっと見ていて、いろんな働きが進んでるんですね。オンラインでのコンサートにおけるいろんな応答とか、あるいは、その預言者学校の事柄ですよね。あれは、ポーランドの方からの要請で、それに対して作ってたもんですけど、こちらで、ホームページで出した形になると結構応答があったりなんかしてですね。それとともに、世界で一番じゃなくてなんだっけ。ありえない話、もう示されて出していったら、ちょっと応答があったりなんかしてですね。ちょっといろんな動きが、まあ、イムノさんのやつも出てきましたけどもね。動いていて、神様のインターネットを通しての働きとともに、それを通しての全体の動きがちょっと動き始めているような感じがするんですね。ですから、新しい、まあ、来週から、新しい一歩になると思うんですが、その中でですね、神様が成してくださることに期待しつつ、歩んでいきたいと、こういうふうに思います。それで、映像祭で、1はエイシュンちゃんで、2は、はるみさんのやつだったんですけども、3人のやつを見ていきたいと。こういうふうに思います。
今、私は大阪の飯盛城跡地にいます。昔はこの地域を河内といい、ここ河内にはたくさんのキリシタンたちがいました。実は私もこの河内出身です。今回は河内キリシタンについてお伝えしたいと思います。キリスト教が日本に伝わったのは1549年フランシスコ・ザビエルによります。ザビエルは都へ上り、天皇に謁見して全日本で宣教する許可を得るために1551年1月京都に入りましたが、天皇との謁見も教会の建設も果たせませんでした。1563年春、飯盛山城主三好長慶が畿内を実効支配していた時、その部下松永久秀が京都の公家や仏教勢力たちと図って、バテレンたち、宣教師たちを都から追放しようとしました。この命令を受けたのが結城忠政でした。彼は公家の清原下紀、高山右近の父高山図書と共にバテレン追放の先駆として立ち上がりました。忠政はデオゴというキリシタンからその信仰について聞き出そうとし、次々と質問したが、信仰の初心者でもこのように理路整然と説明するなら、宣教師と論争しても勝つことはできないと思い、自分もキリシタンになりたいと申し出ました。その場にいなかった高山右近の父、高山図書もそのすぐ後にキリシタンの教えを聞き、奈良で洗礼を受けました。この時、父に会うために奈良に来ていた結城忠政の長男、河内にある岡山城の城主、結城佐右衛門城も父と共に洗礼を受けました。 彼は飯盛山城下に戻り、仲間の武士たちに熱心に伝道しました。そしてロレンソ良妻修道士を飯盛城に招き説教してもらいました。ロレンソは琵琶法師でしたが、山口の街角でザビエルから直接キリストの教えを受け、キリシタンとなりました。彼は片目が見えず、もう片方もほとんど見えませんでした。飯盛城の武士たちは甚だ醜い要望を見て驚きましたが、説教し始めるとそれを聞いてすぐ多くの者が彼に畏敬の念を表し始め、キリストの教えを聞き、飯盛城の三好長慶の家来である武士73名が信仰の決心をして、ビエラ宣教師から集団洗礼を受けました。この武士の中に三賀城主、三賀頼輝、三所和解城主池田則政とパウロ・ムキの父三木半太夫がいました。さらにその後すぐに60名の家臣と一般の人々500名ほどが集団洗礼を受けました。三賀頼輝は福の池にある三賀島に教会を建て、信徒が3000人を超えるようになりました。1564年、三好長慶が飯盛城で病死しました。その1年後、1565年、大木町天皇から大臼払いの命令が出され、都からバテレンが追放されました。宣教師たちは河内の教会に難を逃れました。当時建てられた岡山砂教会、三賀教会は非常に繁栄していました。飯盛城の城下では住民約6000人がキリシタンであり、八尾も800人程度がキリシタンで、河内教区全体で7000人以上の信徒がいたと言われています。天下人織田信長のキリシタンに対する理解により、近畿においてキリシタンは爆発的な広がりを見せていきました。1577年、京都では南蛮寺が建てられ、河内の三賀では大東市の隅の堂に大聖堂が建てられました。
当時三賀教会があった場所にいます。この辺りは池でした。三賀教会には3000人を超えるキリシタンたちがいました。
しかし1582年、本能寺の変で明智光秀の謀反により織田信長が命を落とします。三賀頼輝、三賀万所は明智光秀に味方したため追放され、三賀城、そして教会は焼かれてしまいました。三賀領は結城寿庵に与えられましたが、2年後の1584年に結城寿庵も小牧長久手の戦いで戦死しました。そのため高山右近は美しい砂の教会堂を移すことを決断し、大阪城に秀吉から土地をもらい受けて砂の教会堂を移築しました。その後豊臣秀吉が天下人となりました。しかし1587年に秀吉のバテレン追放令によって、京都の南蛮寺と大阪城教会は破壊されました。高山右近は秀吉にキリシタンの信仰を取るか、明石6万石の大名の座を取るか決断を迫られ、キリシタンの信仰を選び、一介の浪人の道を歩みました。河内摂津のキリシタンや宣教師たちは高山右近の勧めで洗礼を受けてキリシタンになったキリシタン大名小西行長の領地である対岸の小豆島に向かいました。1588年、小西行長の領地になった肥後に結城屋平次、三賀万所、河内長野の領主だった伊地知文太夫も小西行長に従って移り住みました。熱い信仰を持つ河内摂津のキリシタンたちが小西行長と共に九州に移り住んだので、九州のキリシタンは強められ、農民、町民、指導者にも強い影響を与えました。結城屋平次は島原の金山城で4000人の村人を信仰に導きました。しかし1600年、関ヶ原の戦いで小西行長が西軍のリーダーとして捕らえられ、 石田三成と京都で処刑され、肥後は小西行長を失い大混乱になりました。熱心な日蓮宗の信者だった加藤清正の手に渡り、迫害の嵐が吹き荒れるようになりました。河内三賀城主三賀頼照の孫三賀アントニオは1622年長崎の西坂聖山と呼ばれていた場所でキリシタンたち全員で25名で火炙りの刑で殉教しました。また33名が斬首で殉教しました。長崎元和大殉教の出来事でした。さらに1614年徳川家康のキリシタン禁教令によって宣教師とともに高山右近らはマニラに国外追放されました。
ここは砂教会があったと言われている場所です。教会を守るため高山右近は自費でここにあった教会を大阪城近くに移転しました。
時は流れ、2002年に日本最古のキリシタン墓碑田原レーマンの墓碑が四条縄手市河内で発掘されました。それまで外国の宣教師たちの文献では河内でのキリシタンの聖教が書かれているのにもかかわらず、現存する遺物や遺跡が発見されないままでした。現在大阪市指定文化財として指定されています。
ここは殉教地の一つです。多くのキリシタンたちがこの場所でキリストを信じることをやめず殉教していきました。またその信仰ゆえに故郷を追われていきました。そして行った先々でたくさんの人たちにキリストを伝え、ある人はさらに国外追放されたり殉教していきました。日本にはたくさんの熱心なキリシタンたちがいました。私たちはこの事実を忘れません。リバイバルは殉教者たちの報いの時でもあるのです。リバイバルは始まっているのです。
こういう殉教に関する、迫害に関する事柄のビデオとか、いろいろ導かれてますよね。それと26世人の特別な関係もありますし、それとともにですね、宣教チームは、ワンミンタオとか、迫害された方々の代表的な人たちとね、ユーゴの誰だっけ、ウォンブラントさんとかね、あったっていうのも特別なことであって、まあ、一つは、こういった迫害とか殉教のことを知らせるっていう面があると思うんですね。これからいろんなことが起こってくる中での備え的な面っていうのはね、大きいんではないかと、こういうふうに思いますので、そういうことが今発表されてるってことの中にも特別な種のね、見てがあるということをね、覚えておいてください。それで1分動画を見ていきたいと、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは迫害と殉教2です。前回お話ししたように迫害と殉教は観覧時代前半にも起こりますが、本当に厳しくなるのは後半の大観覧時代においてです。警護されなかったクリスチャンは大観覧時代に入ることになり、より厳しい迫害に直面することになります。それは反キリストがダニエル書や黙示録にあるように、大観覧時代において活動する権威を与えられ、一時的ではありますが聖徒クリスチャンに打ち勝つとあるからです。この時偽キリストが反キリストに協力します。反キリストの像を作り人々に拝ませようとし、拝まない者を全員殺します。また獣の刻印がなければ売ることも買うこともできないようにします。真に神に従うクリスチャンは獣も拝まず刻印も受けないので全員殉教することになります。そして迫害の形ですが、最初は中国やベトナムでの迫害のように政府が直接というよりも政府が管理下の教会を通して迫害する、つまり 教会が教会を迫害するようになると思われます。教会は主に従う教会と主に敵対する教会の2つに分かれます。まさにマタイ24章10節にあるように、教会内クリスチャン同士で悲惨な裏切りの悲劇が起こると思われます。黙示録18章24節にある都は大バビロンのことで、終末における主に反する偽キリストを頭とする宗教組織を表します。彼らはキリストの名を語りながら神の教会を迫害し、預言者や生徒たちを死にまでも至らせるのです。またマタイ24章9節にあるように、全ての国がクリスチャン迫害に入ると思われますが、迫害はクリスチャンに対してだけではありません。ゼカリア書14章2節にあるように、ユダヤ人イスラエルも迫害されるようになります。イスラエルを全ての国が攻めるとあります。その後ろには黙示録16章14節16節にあるように、サタンの働きがあると思われます。最終的にはサタンが反キリストを中心としてイスラエルに攻撃を仕掛けるんです。このように観難時代、特に大観難時代が歴史上迫害と殉教の最もひどい時代となると思われます。大観難時代から守られるために警挙されることを熱心に求めていきましょう。それではまた。
コロナ騒ぎはですね、黙示録の時代が来るということの前触れみたいな感じですが、黙示録の時代はまだ来てないんですが、7年間観難時代があって、その 3.5 年目に警挙があります。この前半にもいろんな迫害とかね、困難があるんですね。しかし、問題はですね、警挙した後、さらに激しい迫害と困難になってくると。で、警挙された後、残っているクリスチャンは、信仰を守ろうと思ったら全員殉教ということになります。ですから、どうぞ皆さん、警挙をしっかりと求めてください。まず2つのポイントがありますね。一つは聖霊に満たされている。だから聖霊のバプテスマを受ける。これは重要な事柄です。あと、主がですね、私たちに委ねている働きを全うしていく。これは重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。で、迫害の時にですね、じゃあどういうことが起こるのかっていうとですね、私は中国にも行きましたし、ベトナムにも行きました。地下教会がね、政府によって迫害されているところですね。で、そこの迫害のパターンっていうのは一つのパターンを取ってました。それは何かっていうとですね、政府につく教会を通してですね、教会を通して迫害をする。そのパターンがあるんですね。おそらく、聖書から見ていますとね、それは明確に出てきますので、まあ、偽キリストっていうのは、要するにキリストに似てるわけだから、教会が破棄してしまった姿であろうと考えられますから、のでですね、教会が教会を迫害してくるというような形になってくると思われます。今、そういうような動きが全世界的に起こり始めてるっていうことをね、ちょっと感じるんですね。ですから、今、その時代が起こり始めて、技が起こり始めてるっていうことを覚えつつ、心を冷ましてですね、対応していくっていうのは非常に重要なポイントです。で、特に大切なのはですね、もちろん大観難に入ってもいいっていうなら、それはそれでいいんですが、なるべく判断で大観難に入らない方がいいと、というふうに思います。で、その時の、二つのポイントっていうのは、一つは、聖霊のバプテスマ、聖霊に満たされている。それから一つはですね、主の使命を全うしていくと。これが一つ大きなポイントとしてあるので、それを見ておいてください。で、白馬の動画があるので、それを見たいと思います。
白馬キャンプ2019。白馬キャンプは毎年夏に行われるクリスチャンのキャンプです。今年で22回目を迎えるこのキャンプは、日本全国海外から多くの方々が参加されます。今年は535名の方々が参加されました。 そして今年は海外から特別なゲストが参加しました。私たちが支援しているカンボジア孤児院の子どもたちです。みんな楽しんでね。白馬キャンプではさまざまなアクティビティが用意されています。白馬の大自然を満喫できる八方尾根散策。おっと、今年は霧が濃かったようです。これはこれで味があるかも。スポーツが好きな方にはバスケットボール。リーダーは県選抜選手にも選ばれたバスケットマン。大人も子供も本気になって楽しんでいます。白馬グリーンスポーツの森は白馬の自然の中でアスレチックや魚釣りが楽しめます。カンボジアのみんなも楽しそう。Jゴスペルコンテストファイナル in 白馬、夏の白馬キャンプの大イベントです。参加アーティストは大人だけじゃありません。アンダー21の部、キッズの部も用意されていて、幅広い年齢のアーティストたちが今年も神様に賛美を捧げます。
京都から来ました時です、自分は関西から来たので関西のチームに頑張ってほしいなと思っています。
そして今年はカンボジアのフォローガットも参加します。今年の優勝はエルサレム。アンダー21部門、エシュルン。キッズ部門、子供器物。おめでとうございます。
知能制御系というか知能 AI です。
21世紀型の福音宣教のため各種セミナーも行われます。今年は中村牧師による AI IoT セミナーも行われました。
最近の2010を作っていくとすごく聞き取りやすいメロディーを作っていくことができます。
こちらマークのつまり矢印みたいなのありますよね、こういうダウンロード、それがダウンロードというものです。
カンボジアのみんなはオーケストラセミナーに参加したみたい。頑張れ。あ、こんなところでのんびりしてます。そろそろ正解が始まるよ。白馬キャンプでは毎日朝夕に神様を礼拝する時が持たれます。今年はどんなことが語られるのでしょうか。
だから私たちはですね、皆さん主に愛されるということに選ばれているんです。我々はね、主に愛されるということに選ばれているんです。
神様は私たちの願い、思い、心をちゃんと ご存知なんです。
私たちたとえ力がなくても、また能力がまた何やっていいか分からなかったとしても、祈っているならば、祈っているならば、神様が御業をなしてくださいます。
そして、ね、愛してるから、我々が、ね、価値のある最高の人生を送ることは、ね、主の御心なんです。我々が幸せになることは主の御心なんです。問題が解決することは主の御心なんです。最善なことが与えられることは主の御心であるっていうことを、ここからスタートする。あ、神様、どうして私からが遠く離れてるんですか。神様に近づきたい、しかし近づけない、あるところまでしか私の力では神様のところに行けない、神様のところに行けないと思った時に、神様は言われたんです。あなたがそう思っているだけで、私はあなたの中に、あなたと共に。
私たちはね、この終わりの時のリバイバルに召されたこの群れとして、教会として、そのもうすでに語られているリバイバルに向けて進んでいるわけです。
永遠の神の愛の光、これが私たちをさらに幸せにし変えていき、そしてですね、さらに働きを進め、技を成していく、これが私たちの教会の名前である。そしてね、神様はね、私たち一人一人を愛しておられます。だから私たちは明確にね、信仰を使うポイントとしてね、私は愛されているって告白するのが信仰を使う。
今年の白馬の賛美大会も最高でした。今年のバイキングも最高でした。
ありがとうございます。
I love you。
今回はですね、私なんと20年ぶりにこの白馬キャンプに参加しました。それもカンボジアにいる個人の子供たちと共に、これは本当に素晴らしい、神様の愛を感じるものでした。本当に感謝します。
はい、今日特にあの告白を通して、神様が私たちを愛されているんだなということを強く感じられました。
王の王、全世界の王、主の主を称えます。感謝します。賛美します。あなたを称えます。リバイバルは起こっています。またさらにあなたの技は起こります。私たちを用いてくださいます。力強い技が始まっています。私たちはそれを知っております。それゆえあなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。賛美します。
7月の後半、キャンプがあります。どうぞお祈りください。7月の前半までグリーンプラザは閉まってるみたいなんですね。まあ、誰も来ないってことですよね。具体的にですね。それで、まあ、具体的にやれるかどうかっていう問題があるんですけども、一応、こちらも祈って、主の御心を求めてます。どうぞ皆さんもね、祈っていただきたいと。こういうふうに思いますし、また、もしやるなら、特別な霊的な祝福の大きな場となろう。こういうふうに思いますし、もしストップだったら、ストップでね、主の御心があるんでしょう。それとともにですね、解除されたので、この賛美大会とかなんかの用意がね、これができていくので、いろいろな働きをね、見といていただきたいと、こういうふうに思います。それで、聖書の方に入り、ていきたいと思うんですが、この中でですね、アブラハムとかダビデとかペテロとかパウロとかエリアとか、主の器にはちょっと特徴があるってことに気がつきます。それはあの当初持った特徴とちょっと違うんですよね。それは当初持った特徴って何かというと、後ろに五光が差していて、そしてまさに清いっていう感じですよね。罪を犯さない。ちょっとあの、もう天使に近いみたいな、そういう感じで 考えてたんですね。しかしですね、まあそういうイメージで映画が書かれていたり、説明されていたりすることが多いんですけども、実際って聖書を読んでみますとね、そうでないということに気がつきますよね。例えばアブラハムはね、ご自分の奥さんを妹だって言って、王様に差し出しちゃったでしょ。これはぼやっと見てれば何でもない話ですけども、よくよく考えてみればとんでもない話ですよね。じゃあどうしてなのかっていうと、自分の身を守るためですよね。で、ダビデはですね、絶頂の時に、下位の罪を犯して、殺人を犯したでしょ。ですね。エリアはですね、バウの預言者とぶつかったのはいいんだけど、イゼベルに殺しやるって言われた時に、どうしたのかっていうとですね、逃げ出したんですよね。それはクリスチャンになったばっかの人が脅かされに逃げ出したらわかるけど、あれ、預言者の代表なんですよね。器中の器なんですね。で、逃げ出してどうしたのかっていうと、一日の距離入って、それで次に行ったのは、死にたいって言ったんですね。具体的にですね。で、ペトロはね、私は裏切りませんと言った口先から裏切っちゃったんですよね。で、三度キリストを知らないって言っちゃってですね。ヨハネに関してはですね、イエス様が捕まった時に逃げ出した。逃げ出したのはいいんだけど、裸で逃げたってこう書いてあるわけですよね。そうしますとね、一つ分かってくることがあるんですね。それは何かというと、神の器の人たちは、弱い。弱いものであって、おのおの特別な、もちろん中にはね、失敗してない人もいるでしょうけども、弱さの現れを見てた、ということなのですね。具体的にですね。じゃあどうして彼らが選ばれているのかっていうとですね、その選ばれている一つのポイントはここにあります。弱いんだけど、神を信じた。これによってね、どうなるのかっていうとですね、私たちは義と認められるんですよね。で、その神を信じたってところに一つポイントがあるということを思います。で、私はクリスチャン生活を送ってきて一つ分かっていることは何かっていうとですね、送れば送るほど清くなって罪から離れてってというふうに考えたんですね。もちろんそういう方向はあるんですが、送れば送るほど一つ分かってくるのはですね、自分が罪人であるってことが分かるわけです。問題ってのが分かってくるわけですね。それでこれはね、パターンなんです。そしてね、自分の力によって行動を変えようとするんですが、失敗するんです。具体的にね。で、それがクリスチャンの道です。じゃあ、行いによってですね、私たちは自分を変えられないとするならば、何がポイントなのか。と言いますとね、十字架です。十字架を信じることによって信仰義人になりますよね。だから私ね、罪人なんですけどね、神の前には全く罪がないのです。で、皆さんも罪人なんですが、神の前には全く罪がないと。こういうふうに思ってください。その時に何が私たちを清くさせるのかっていうと、私たちの行動ではなくて、十字架のイエス様の贖いであると。だから、私たちは義とされてるんだけど、ノンクリスチャンと変わりません。何にもやってないから。いいことやってないから。神の目に評価されるようなことはやってないと。同じなのです。ただ一つだけ違うんです。十字架を信じる。で、この時には一つ、パターンがあるんですね。それはどういうパターンなのかっていうと、クリスチャンになると、みんな、キリストに似たものになろうとするわけですね。そして、清められることを求めていくわけですね。それ、多くの場合失敗しちゃうわけですね。 どうして失敗するのかというとですね、ロマ書にはっきり出てるんですね。ロマ書の8章にこう書いてあります。なぜならキリストイエスに2節ですね、ある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです、こう書いたんですね。で、この時に何かっていうとね、罪と死の原理って書いたんですね。で、私たちがですね、救われた時にどうなるかっていうとね、私たちは救われたんですが、私たちのうちにね、罪と死の原理があるんです。もうちょっと違った言葉で言うならば、救われるんですが、古い人なんです。で、二日で私は新しい人になったんですが、古い人があるんです。そしてこの罪と死の原理はですね、自分の力で律法を全うしようとするときに、現れていくんです。どういうふうに現れるか。できない。全うできない。罪人だっていう形で現れていくんです。ですから皆さんはですね、イエス様を信じて救われた後は新しい自分となったんですが、じゃあ古い人がいるのですよ。そして新しい自分の 中には命の御霊の原理が働いてるんだけど、古い自分の中には罪と死の原理が働いているわけですね。それが現れてくる。だから、ロマ書の7章に、私は自分のしていることが分かりませんって書いてあるんですね。あれ何かっていうとですね、私たちが罪と死の原理を行ってしまうと、罪に打ち勝てないって書いてあるんですよ、あれは。具体的にね。じゃあ、罪と死の原理はどういうふうに出てくるのかっていうとですね、私たちが自分の力で清められようとすること、キリストに似たものとされようとするとき、出てくるんです。そして逆にわかるんですね。できない。罪人だ。ね。自分のしていることがわかりませんってわかるんですね。じゃあ、どうすればいいのか。自分で義とするんじゃないんですね。信じるんです。キリスト。命の御霊の原理の中心は信仰ですね。そうするとね、私たちは、ね、許されちゃう。私たちがどのような行動をしていたとしても、義とされると。そしてですね、命の御霊の原理っていうのが働いてるんですね。命の御霊の原理って何かっていうとね、イエス様を信じたら、皆さん、聖霊様が皆さんのうちに住まわるでしょ。聖霊様の原理なんです。そしてね、ここで書いてあることがあるんですね。もし私たちが自分の力で律法を全うしようとするならば、私たちは失敗します。しかし、御霊に従うならば、命の御霊の原理が働いて、私たちを信仰による義とするだけではなくて、変える。もちろんすぐ全てが変えられるわけではなくて、最終的には天に行って完全に変えられると。いう形なんですね。それが動いてくるということをね、どうぞ覚えておいてください。だから、イエス様を信じたとき、身を全てが新しくなったっていう新しい人になったんですけども、しかしですね、古い人が私たちの中にいるんです。新しい人と古い人ですね。ローマ書でも書いてありますよね。どこだっけ？それが一つの大きなポイントです。で、その中で、じゃあ、義となるポイントってのは何かっていうとですね、恵みを信じる、御霊に従う。これがポイントの形となっているということをね、どうぞ覚えておいてください。ですから、私たちが義となるために何が必要なのかっていうとですね、御霊に従う、信じるっていうことが一つ大きなポイントとしてあると。そしてそれを土台としてですね、実はね、選ばれた人たちっていうのは、ちょっと違う面を持ってたんですね。それは何を持ってたのかっていうとですね、アブラハムは自分の子孫が天の星のようになることを信じました。エリアはね、 450人のバウルの預言者に一人で立ち向かっていきました。勝つと思ったからです。ヨシアはね、主の言われることに従ってエリコの周りを7回回りました。主が働くと思ったからです。ペトロはおっちょこちょいですけど、何をしたのかっていうとですね、水の上を歩いた、途中で失敗しましたけども、でも彼はどう思ったのかっていうとですね、一つ思ったのですね、何かっていうとですね、水の上をイエス様が来いって言えば歩けると思ったのです。ダビデはね、一人でね、ゴリアテに立ち向かってきました。勝つと思ったんです。でそうしますとね、一つはどういうことかっていうと、彼らの霊的な状況というのは我々と同じ罪人であって、そしてですね、弱いものです。もちろん神様はそれを知ってるんです。それがダメとは言ってません。なぜダメと言ってないか、みんなそうだからです。私たちもそうだからです。だからイエス様を信じることによって、私は正しいとされるのです。皆さんも正しいとされるのです。我々の鼓動は大したものでなかったとしても、私たちは絶対完全に正しいものとなるのです。でそれはアブラハムやエリアやそういう器と一緒です。それが一つポイントとしてあるんですね。でそういう面で器たちはね、清められています。で私も清められています。皆さんも清められています。でその上でですね、器はね、特別な祝福を表したのです。神の技を全うしたんですね。でその時何を彼らの特徴として見るのかっていうとね、やれるって言ったんです。例えば今、コロナ問題でね、大変な状況になってます。大不況が来るであろうと。それから、経済、世界の経済どうなるのかわからないぐらいの大きな問題ですね。ですからね、いろんな問題が起こってる。しかしね、一つわかることがあるんですね。それは、神様を見ないで問題を見るならば、どうなるかわからないですね。しかし皆さんね、神様の言葉も見てください。何も否定的なことを言ってないのです。全ては益となるとかね。問題とともに脱出の道が用意されているとかね。この上もない喜びと思いなさいとかね。思い込みなさいじゃないんですね。何が言ってるのかというとですね、もうすでに世に勝ってるぞって言ってる。この世においてね、神様の素晴らしい技が起こるぞって言ってる。そうしますとね、一つ分かることがあります。何かっていうとね、コロナ騒ぎを通して主の栄光が現れる。皆さんが困難とか問題になるにおいて主の栄光が現れると。私、一つね、感謝したことがあるんですね。何を感謝したのかっていうとね、ありえない話って始めたんですね。で、世界で一番短い聖書の話で、ってたんですが、それ精霊に言われたんですね。ありえない話にしなさい。でありえない話で やってたんですけども、私ね、奇跡体験してるのいっぱい。皆さんもそうでしょう。具体的にね。でね、いっぱいあるんです。で、殉教問題だって出してないし、ワンミンタオと会ったことも言ってないし、いくらだって出てくるわけですよね。で、その時にですね、なぜこんだけ出てくるんだろうと思うんですね。で皆さんもいろんな体験をされてると思うんですね。それはね、試練があったから。困難に直面させられたから。追い詰められたから。どうにもならない状況になったからです。でその時に、主のところに行ったんです。で、その時にですね、主が栄光を表したんです。私が主のところ行ってですね、答えられなかったことはありません。で皆さんはですね、心配していることが、見えます。でも皆さんね、それがね、ひっくり返されないことはありません。皆さんが不信仰にとどまらない限り、ちゃんと解決の御言葉はあります。具体的にね。で思ったんですね。困難があったから、私は クリスチャンになって一生懸命奉仕し始めたときに、私だけ困難が来るからどうしてこういうことになるのかと思いました。不当だと思ったんですね。今は不当だと思ってませんね。そこを通して主は栄光を表してくださる。そしてですね、アブラハムたちが言ったのです。ダビデたちが言ったのです。カインの罪を犯したとしても、何かというと、ゴリアテを破れる。ライオンを殺せる。クマを倒せる。そしてですね、ウザたちが違ったのは何が違ったのかというとね、主が最善をなされるってことをはっきりと思ってたことです。で、今困難が襲ってくる中でですね、じゃあ私たちはどうしたらいいか。同じ罪人の中で十字架によって清められてるから、そういう面はいいんですけども、で、彼はまた違った面を持っていたと。何を持っていたのかっていうとね、勝てるって言ったんです。勝つって言ったんです。技が起こるって言ったんです。子孫はこのようになるって言ったんです。栄光が現れるって言ったんですね。それが違った。で、私たちはね、主によってどう導かれているかっていうとですね、同じ主が私たちの主であるっていうことです。そしてですね、同じ信仰に立つときに奇跡が現れる。だから、私いろいろな奇跡を見てきましたし、皆さんもそれなりの奇跡を見ていきたいと思うんですね。でもね、これから、だって困難がないとね、奇跡が現れないから、特別なことが起こります。しかし、信仰の対応を取るかどうかが大きなポイントとなるということね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サイン、ご栄光と御業を表してください。何か心配のあまりにですね、これは御心ではないんだ、ないのに、何か動いちゃってる人がいます。ちゃんと御心に立って信仰の対応を取るように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導き、サイン、ご栄光と御業を表してください。余力がある人がいて、でもちょっと余力を立っとこうと思ってですね、本当は助けるべき人がいるんだけど、助けてない人がいます。これを助けるように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導いてください。すべてを感謝しているときに、神様の特別な技が起こったってことを分かっている人がいます。それに対して神様に対して何かやるべきことがある、わけですけど、その方はそれを知ってるんですが、それを行ってない方がいらっしゃいます。それを行っていくように主は語っています。癒しの匂いをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは、おのおので癒しのためにお祈りください。天皇さん、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって召す病の霊よ。今すぐお一人お一人の体と精神から去れ。イエス・キリストの御名によって召す病よ。今すぐお一人お一人の体と精神から去れ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神召ずる。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。なんか精神がちょっと鬱的で、ちょっと、おかしくなってきている人がいます。これをちゃんと、感謝をするように。感謝を口だけでやってるんですが、しっかりと、告白という形で感謝をして、主を叩いていくように。主を褒めたたいていくように、あらゆることによってたたいていくように、その時解放されます。それとともに、新しい霊的な何か、神様の恵みがその中にあります。天皇さん、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。繰り返し、頭痛が来る方がいらっしゃいますが、何かやってることで、主のストップしていることがあります。これをやめて、そして主を叩いていく中で解放されます。目と鼻が悪い方がいらっしゃいました。これが癒されました。肩と 肋骨の横のところがちょっと悪い方がいらっしゃいました。手の差はどうぞ豊かに導いてください。目がぼやっとしている方がいらっしゃいました。イエスキストの目って押し通しとの可動精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一度ともに、とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。これで礼拝を閉じます。それで、明日政府の発表があるようなので、それでいろんな動きがあると思うんですね。平日の集会とか日曜の集会にも変化が出てくる可能性があります。それでどうぞ皆さん、ホームページに注意をしておいてください。ホームページにこちらの方で何か変更があればですね、お伝えしますので、日曜日の集会においても、平日の動きにおいてもね、変化が起こってくると思いますので、よろしくお願いします。はい、他何かありますかね。それではこれで礼拝を閉じます。どうもありがとうございました。